皆さんお疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。
今世の中にあまたある情報、世の中にいろんな情報が溢れてますよね。一般的なニュースもそうですし、それ以外の自分が知りたいことで、そういったものって20年ぐらい前に比べると驚くべきスピードでいろんなコンテンツとかいろんなフォーマットで調べられるとか知ることができるっていう世の中になってると思うんです。で、今週と来週は自分にとって必要な情報というのをどのような経路で得ているのかなっていうことをちょっと聞いてみたいと思います。
そうですね、私お料理するときに家事全般私がしてるイメージあんまり皆さんないと思うんですけど、もともとあんまり料理が得意ではないので、よく本を買って本を見て料理してたんですけど、最近はやっぱりどうしてもネットでどんな料理でも見れるっていうのもあって、一番よく見る料理のレシピとかはクックパッドじゃなくてクラシルってご存知です？
ああ、動画付きのやつ、
動画付きのクラシルは結構検索するといつもこう上位に出てきて、で、工程がすっごい少ないんですよ。もう本当に切って、フライパンに入れて、火かけて、調味料入れても、あとは何分後みたいな感じで、もう本当に4工程ぐらいしか大体なくて、すっごい簡単だし、これならできるなっていうふうにすごい思わせてくれるので、もっぱらクラシルを見てるんですけど、最近TikTok とかもすっごい簡単で早い。これは料理人の方っていうよりは多分一般の家庭料理とかだと思うんですけど、そういうのですごい短時間で動画で上げてくれるので。
前見主に TikTok なんか見てるんですか？
見てますよ。
そうなんや。
でもあんまり見ないようにしてるんです。もう見始めるともう TikTok すっごい時間があっという間に過ぎてしまう。もう若者みたいなこと言うけど、すっごいもう夢中になってずっと見てしまうので、やっぱりあれはちょっと中毒性がありますね。だからなるべく普通にこの料理を作りたいと思ったら、クラシルで見る方がいいなって思うんですけど。
絶対失敗しないですか？
失敗しないです。ちゃんと分量をその通りに入れたら、大体これ美味しいなって言われるので、私の腕ではなくてこれもクラシルが優秀なだけです。
失敗しないってことですね。
失敗しない、本当にやってみてほしいです。
分量
はきちっとその通りになるべくした方がいいですけど、でも本当に動画もついてるんで、もうパーッと動画30秒ぐらいで見て、もう頭の中にこんな感じかって思って見たら、あとはもう材料と工程見直すのももう本当に4工程ぐらいしかないで、もうすっごい簡単です。
そうなんや。
おすすめです、皆さん。
私ネット関係のレシピとか動画ってたまに見ることあるんですけど、いつも思うのが何人前って書いてあるやん。あの何人前ってこっちが思うとる何人前なんやろかって思うときない？
ちょっと少なめかなって思うので、確かに材料はちょっと多めになる可能性はありますけど、それにだから2倍ぐらいになれば、分量2倍にしたらいいので別に簡単ですよ。
なるほどな。
その多めっていうのがちょっと失敗しそうな匂いしますよね。ちょっとそれが不安なんですけどね。
そんなに失敗したくないの、あやぶさんは。
いや、本とかだとやっぱりそれ通りに並んだなっていうことが過去に数回あるので。
へでも本で見てるとやっぱり本当に作ってる人の作り方って見えないじゃないですか。文章で読むだけでも、クラシルはその動画で見せてくれる。
私もクックパッドを見るときは動画付きしか見ないですね。
そうそう、クックパッドはね、動画があんまりついてないんですよ。クラシルは絶対ついてるから、ね、動画で。
動画があれば信頼できるってことですね。
そうですね。
あれさ、クックパッドの動画って何やったらスーパーとかでも流れてない？
あ、流れてますね。
流れて
る。流れてるよね。
ね、流れてます。
で、それに必要な食材とか、まあ、材料とか置いてあるよな、
うん。あれはすごい効果的やなっていつも思って見てます。
う
ん、
ああ、でも確かにそれ見て、じゃあ今日これにしようかっていう人もおるやろな。なるほど。レシピのルートはクックパッドと。
そうですね。だから、あの、キャベツこんなに大量にあるけどどうしようみたいなことだったら、キャベツ大量消費とかで入れたら、うん、それだけでレシピが出てくるから。すごい。だからこの料理っていう料理名じゃなくても食材だけ入れたらそれ用のレシピが出てくるからすっごい便利です
よ。へー、うん、私はもう基本はその料理とかしないので何か情報仕入れるっていうのはもう主にもうもっぱら新聞ですね。新聞紙です。
せやんな。この中で新聞を自分のために取ってるのって多分部長だけやんな。
え、他は皆さん撮ってらっしゃらないです？
撮ってないですね。
ですか。
撮ってますけど、うん、そんなに伊藤部長ほどじっくり読み込まないですね。
でも、あやこさん、それ撮ってるって、一人暮らしで自分のために撮ってるっていうじゃなくて、家が撮ってるってことだもんね。
そうですね。うん。なんか、もらうために撮ってます。洗剤とか。
なるほど。
ネットニュースも全く見ないわけではないんですけど、やっぱりその内容の真偽っていうのがあんまり定かじゃないなっていう思うことは多々ありますし、なんかネットニュースって読むっていうより見るっていう感じなので、なんかその時その時で頭に張ってくるんですけど、身についてないというか、やっぱりね、普通の新聞以外の本とかと一緒のように、ちゃんと読まないと身につかないという意味では、ずっと新聞は信頼できるなって思います。あとやっぱりその有料のコンテンツなので、その記事を書いてる記者さんが、記事を吟味して、編集者とか、その上司の方とかが、あれこれ添削して初めて記事になるので、そういう意味ではすごく信用してます新聞っていうのを。あとラジオをよく聞くので、なんか新聞とは違って難しい言葉を結構ほぐして言ってくれたりするので、自分のために勉強のために聞いてるところもありますね。ということで、私は新聞とラジオを主にメディアを使っております。
それではちょっと私その流れで、一般的なニュースに関しては、基本的には私もラジオ、そのラジオが好きだから聞くというより、テレビでニュースは見ないようにしてるぐらいです。もう極端に言うと。で、なんでかっていうと、ラジオにおけるニュースの時間って短いんですよ。なので、最低限必要なことしか言わないんですよ。一方テレビってやっぱり画面があるやん。例えば今やったらウクライナとロシアの戦争っていう時に必ず爆撃の映像とかさ、市民の人のインタビューとかっていうのが入るやん。それはそれでものすごいいいんですよ。いいというかすごい力のあるメディアだと思うんですけども、僕の感性からすると情報を最小限最短で得たいって思うので、例えばテレビニュースで言うとやっぱり NHK が一番しっくりくるんですよね。余分なことを言わないから、事実だけを報道しているっていうのが僕はすごい性に合ってるなと思うんで、それの最たるものがラジオだなっていつも思うんですよ。で、そうするとまあラジオでのメディアテラシーっていうのか、つまりラジオがこうやって言ってるっていうことはきっとテレビこういうふうに報道してるだろうなとか、きっと明日の新聞はこういうふうに載るんだろうなとか、世間の人はこういうふうに思ってるんじゃないかっていう想像力が結構働くという意味では、情報はもう最小限、前見主任の料理で言うと私はもう本当に3工程4工程っていうニュースの伝え方が一番好きなので、そこに例えばコメンテーターの方がいろいろ言ったりっていうのは僕の中ではあまりいらないんですよ。それはもう自分で考えるしって。
そうですね。私もラジオは、いろいろ想像力っていうのを が書き立てられるので、そこのところは結構好きですね。ただ単にそのお便りのコーナーとか読んでもらっただけでも、聞いてるだけでもその情景が浮かぶというか、そういう意味ではそういう想像力は豊かに保っていきたいなっていう点でも、耳で聞くっていうのは非常にいいことだと思います。映像で見るとね、すぐ1から10まで分かりますけれども、それだけではやっぱり伝える力とかっていうのは養っていけないと思うので、ラジオというメディアも捨てがたいなと思います。
それでは今週はこれで終わって、来週は今日発言していない方々の意見を聞いてみたいと思います。皆さん、今週はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。